We're raising the dream. Pithecanthropus erectus.
イーアンプロジェクトの
エーアンラジオ。
はい、第9回目エーアンラジオ始まりました。 DJ は近畿大学の生野と
河原谷です。
この番組は大阪で働くエアンと思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあこの人エアンと思ってもらえることを目的としている番組です。本日第9回目のゲストは、株式会社大熊コートの代表取締役社長の大熊茂幸さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。第9回目、今回はですね、株式会社大熊コートとはどのような会社なのかということと、どのような商品を技術を持っているのかという話とですね、あと事業戦略、そして今後の展開までお伺いしていきたいと思います。それでは9月の全番組オンエア曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。今月の全番組オンエア曲はサウンズサウンドコーリングさんでサイレンスです。どうぞ。
夏が降り積もって灰になってサイレンス、種が落ちて双葉咲いて波になってサイレンス、サイレンス、希望と不安線と線、決まりの悪い思いぐれ、慈愛も悲哀も何もない、足りないものは愛ですか。誰にだって闇があって凪のように止まったまま、時が経って日が昇って溶けるように脱ぎ捨てて、
サウンズサウンドコーリングさんの告知情報です。ライブ大阪ルイード10月5日、同じく大阪ルイードで11月15日、ただいま音源を鋭意制作中、ご期待ください。オムニバスアルバムジェンガパーティー発売中。参加アーティストはサウンズカサウンドコーリング、バンテッドフリー、色彩ロック、 U です。今月の全番組オンエア曲サンズサウンドコーリングさんでサイレンスでした。
凪のように止まったまま、時が経って日が昇って溶けるよ、日に捨てて。
はい、今月の全番組オンエア曲を聴いていただいたところで、今回お越しくださった大阪で働くエアンな人をご紹介したいと思います。株式会社大熊コートの代表取締役社長である大熊茂幸さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ですね、まず大熊コート株式会社ということでですね、どのような会社なのかと、あと成り立ちをお話しいただけますか。
はい、その前にこれエアンっていう人なんだけど、はい、これずっと喋った後に、はい、やっぱりあかんかったんや
ないやいや
そんなことには
ならない。
そんな
それであれば
いやいや、そんないや僕らがエ、ね、はい、アンと思う人を紹介してるんでそんなことは全くない。
ありがとうございます、
はい、お願いします。
はい、じゃあ私どもの会社なんですけれども、
はい、
まあ、東大阪のそうですね、石切の近くなんですけれども、
はい、
野市というところで、 小さな町工場ですね、
はい、
総勢18名でやっておりますが、塗装業ですね、この大熊コートのコートというのは、はい、ちょっと欠けてまして、はい、コーティングのコートですね、
は
い、であり工業塗装のコートを取っているというそういうことです。
そうなんですか、
はい、仕事としましては、まあ、金属部品とか樹脂部品とかね、はい、そういったものをまあ、工場の中で色を塗ってお客さんにお返しするという、はい、そういう仕事をやってます、はい、
いつ頃から始められたんですか会社。
私が会社代表としてやりだしたのが、はい、2000年ですね。2000年5月からです。
それまでは、家族の方とか。
そうですね、うちの父親が同じ仕事を会社していましたので、
はい、
僕自体は26、7年ぐらいなのかな。ここ出てすぐ、この業界に入ってますんで、
はい、
それから、まあ、父親の会社を兄が継ぐことになりまして、
はい、
で、まあ、何年か一緒やってたんですが、はい、その後、まあ、分社化してで一人でやりだしたのが2000年、今12年目ぐらいですかね。
ああそうなんですか。その塗装と塗装の会社ということなんですけど、僕はその塗装って言われるとその昔ちょっとプラモデルで色塗ったりとかそういうことをイメージしてしまうんですけど、多分それだけではなくて塗装って言ってもいろいろあると思うんですけど、その塗装とはまず何なのかっていうのを教えていただいてもよろしいですか。
はい、
はい、
まず我々がやってる仕事っていうのは、はい、先ほど言われたプラモデルですね。あれともほんと一緒です。
あ、そうなんですか。
部品を一つ一つの部品を色をつけていくという、はい、そういう仕事になります、
は
い、ただ一般的に塗装と言われると、
はい、
自動車の塗装ですよね。それから家の塗装、
はい、
そういったものをまず皆さん、
ね、
イメージするん
ですね、はい、
ところが、市場的にはそこが一番大きいんですけれども、はい、そうじゃなくて我々がやってるのは、家電製品の中に入っている小さな部品であったりとか、
はい、
カバーであったりとか、
はい、
あるいは建築部材ですね、
はい、
それから機械の部品、
はい、
自動車ももちろん含めてね、
はい、
そういった部品一つ一つを色を塗って、はい、メーカーさんから預かったものを色を塗ってお返しするという、
はい、
そういう仕事ですね。
あ、じゃあその何でも塗装はされるということですかね。ある程度と言いますか、頼まれたものは何でも。
この、はい、この仕事はね、
はい、
東大阪でよく多いんですけれども、はい、下請け業なんですよね、完全な。
あ、はい、
っていうのは部品を作られたメーカーであったりとか、
はい、
大手メーカーも含めてね、はい、そういったところの部品を預かって、
はい、
であなたはその赤色にしなさいとか青色を塗ってきてくれとか、
はい、
そういって指示されたことを色を塗ってお返しするということなんで、
はい、
完全にその下請け業なんですよね。そうすると今どうなって、はい、大体塗装業っていうのはどうなってるかというと、
はい、
プレス品のメーカーのね、はい、下にいてる塗装屋さんはもうプレス品ばっかり塗るんですよ、はい、鉄もんばっかりになったりとかね、
はい、
でアルミダイカストを作るところとかね、
はい、
プラスチックを作るところであれば、はい、そういったプラスチックやったらプラスチック専門の塗装屋になったりとか、
はい、
大体専門化されていくんですよね。
あ、そうなんですかね、
そうするとね、何でもできるっていう塗装っていうのはなかなか難しい。
そうですよね、
はい、我々の特徴としてはそこをお客さんからすれば別にプラスチックであろうが金属であろうが、
はい、
アルミであろうが鉄であろうが、
はい、
何でも一緒なんで、
はい、
それをお願いしたら色は塗れると、
は
い、きっちり塗ってもらえるということを目指して今やってますけど
ね。いやでも普通は僕からしたらそのプラスチックならプラスチックの専門家みたいなイメージがあったんで、何でもできるっていうのは本当はすごいことなんじゃないんですかね。その何でも塗れるというのは、いろんなものに対応できるというのは、
う
ん、
そうですね、
はい、
かなり広い知識がないとできないですね。
はい、はい、それで例えば塗料とかも必要になってきますよね、
うん、
そういう場合は塗料の開発もされたり。
そうですね、普通の我々の業界では塗料開発っていうのはしないんですけれども。
あ、そうなんですか、
うん、我々はそのお客さんに合わせた塗料を塗料メーカーと一緒に作ってやっていくっていうことをやってます、
はい、
一つ例を言うと、
はい、
TOTO のセンサー、ね、トイレの前にセンサーありますよね、
はいはい、
あれのカバーがもともと金属だったのを樹脂にするということで、はい、塗料で あの耐熱性を持たせてほしいと。タバコをつけても溶けないようにしてほしいっていう、ね、そういう依頼があったんで、はい、そういう塗料はなかったんで我々が塗料メーカーと一緒に開発して作ったと、
はい、その見た目だけではなく新しい効果も生み出すっていうのが塗料ですかね。ああそうなんですか。
機能性、はい、ね、もともと保護するっていうのは塗料だったんだけども、はい、それが今度外観きれく見せるとかいうことになってきて、はい、その次は今度機能を持たせるという、はい、そういった意味合いがありますね。
もともとは見た目だけでなくそういう機能も含めての塗料、
もともとの塗料の流れでいくと、はい、あの錆びささないとかね、
あ、そうなんです
、そういうところから来てるんだけど、はい、そこからまあ見た目になってきて、はい、で今度特殊な機能が入ってきたというそういう歴史の流れなんで、
あ、そうなんですか。その大隈コードさんではその技術といいますか、その持たれてる技術としてはどういうののようなものがありますかね。
はい、基本的には我々は職人の仕事で手抜き塗装をメインでやってます、
はい、
で、まあ、グループ化していろんな塗装方法っていうのをね、はい、機械も使ってロボットも使ってやるのはやるんですけども、はい、社内でやる分については、はい、手拭き塗装をやってます。それはその小ロットですごい対応できるっていうのと、
はい、
形を選ばず何でもできると、あるいは塗料も選ばず何でもできる、
はい、
そういったところからあのいろんなものにね、はい、あの対応できるっていうことが我々の技術になってきますよね、
はい、そのやっぱり機械と手作業っていいますか、その手で行うのとはまた別のものなんですかね。全然違う変わったもの違ったものができてしまうというか、やはり手でやるからこそ生まれるものがある。
どうだろう、まあ、やっぱりね特徴はあるんでね、はい、やっぱり機械で非常に安く安定したものを出すっていうものもあれば、
はい、
やっぱり小ロットで手のかかった、ね、はい、仕事をするであるとか、はい、あるいは色目にしてもどうしても機械では出ない色目とかね、
あ、
そういうのもあるんで、
あ、はい、そうですね、
一概に手だからいいとは限らない、
はい、ああ、うん、例えばモニターでこの色が欲しいと言われて出たものが別のものだったりというかいう話もあるんですかね、機械であれば。
機械、そうですね、どうしてもその機械設定によって色が出ないっていうのもあるし、あ、はい、まあ、逆に言えばあの手でも出ないやつもあるけど、まあでも手の場合はね、はい、かなり人間がコントロールできるんで、
そうですね、
はい、ほぼ出せるような感じになってますね。
その環境とかにもやっぱり左右されたりしますかね。
環境は大きいですね。
あ、大きいですか。
はい、あの塗料の、はい、その乾燥するスピードであるとか、はい、いうのは環境で変わってくるので、
あ、
だからその梅雨時期とか、はい、夏の暑い時期、寒い時期、はい、これによってあの全て、はい、あの塗料のセッティングを変えていくっていうこと
で、ね、あ、難しい作業ですね、
うん、
生き物のような、もうやはりそれこそちゃんと手で触って見てみないとわからないところですかね。
はい、ね、触るというよりね、もう感覚で大体分かってくるんだよね、うん、そこがね、人間手拭き塗装の場合は、はい、人の感覚でやるっていうことと、
はい、
まあ、機械の場合はその数値的な管理っていう話なんだよね、
はい、あ、いや、それこそなんか僕は職人だなっていうイメージがあっていや、すごいなと思うんですけど、はい、そのやはりその大隈コードさんではそれらを含めて技術を持たれてると思うんですけど、その特殊な商品といいますか、商品や、まあ商品ですね、商品としてはどのようなものがありますかね。
まあ、商品というよりもサービスなのかな。あのクイックタイムコーティング90っていうのがあるんだけども、
はい、
これは我々があのサービスとして行ったようなお客さんが持ってきていただいた部品を、
はい、
90分で塗ってしまうと。
90分ですか、90分でできるんですか、
お客さんがコーヒーを飲んでる間にできちゃうと、
そうですね、90分で全部乾燥まで、
乾燥まで、
それは少なくても誰でも個人でも、
いや、はい、個人相手はしてないです。
あ、そうですか、あ、すいません、
はい、
いやいや、なんか手軽さがあったので僕らもなんか持ってたりできるのかなと思ってしまったんで
結構ね、はい、個人はね大変なんです
よ。そうですね申し訳ないです、いやでも90分、それはすごい技術なんじゃないですかね。
そうですね、技術というよりも仕組みでしょうね、
は
い、
ああ、
うん、社内の仕組みをどうそれに対応できるかっていう、塗ること自体は別にそんなに特殊なもんじゃない。
その仕組みというのはお伺いしてもよろしいですかね。どのような ことされているのか、
まあ、いわゆるその、はい、どうですかね、その量産している中に、はい、人をどういうふうな形で、はい、余らしながら、はい、そこにその小ロットを対応できるようにするかっていう、そういう仕組みだけど、これは言葉ではなかなか
そうですね、難しいね、申し訳ないです。例えば他にどういったものがありますかね。
他はね、はい、まあ今考えてるっていうか今やりだしてるのがスマートフォンカバーをフィルムで、はい、まあ、送ってきてもらった画像を、はい、フィルムで転写できると、その上に塗装をかけて保護するような形っていう、はい、オリジナルのスマートフォンカバーができるっていう、そういうことを今やってますね。
それは手作業ですかね。
それも手作業ですね。一個一個の手作業ですね。
難しいんじゃないですか。すごい、あれ結構曲面とかもありますよね。
そうですね、その曲面が入るような、はい、水圧転写というちょっと特殊な技術を使ってやっていきます。
水圧を使ってってことですか。
そうですね、
そういうのもあるんです
ね、
うん、
水の上にフィルムを浮かして、はい、データの入ったフィルムを浮かしてそれを引っ付けていくっていうやり方です、はい、なかなかやってるところは少ない。
あ、そうですか、うん、スマートフォンは最近どんどんみんな持ち出してるんですよ、僕の、ま、周りでも、うん、で僕らも実はスマートフォン持ってたり、うん、前々回前々回ですかねでもスマートフォンの会社をちょうどラジオ収録させていただいたり、うん、でこのラジオもスマートフォンで聞けるんですけど、うん、ちょうど今一番時代に合ってるといいますか。
そうですね、マーケットがでかいと競争も激しいけどね。
ああ、そこがちょっと難しいですかね、やっぱり。あ、
そこをどう隙間を狙うというか、はい、ね、はい、競争力を差別化していくかっていうところでしょうね。
そのオリジナルの僕らが例えばこんな写真がいいって言ったのが、うん、そのまま、カバーになるということですよね。
そうそうそう。
ああ、それはちょっと面白いですね。うん、僕はカバーをしないんでまだ良ければ作っていただけたらいいなと思います、
は
い、
カバーしないやつには作らない、
はい、なんかどうしましょうか、なんかまだラジオ残ってるんですけど印象が
結構売られてるものは同じものなんで、うん、なんかカバー iPhone 持ってる人も多いのでスマートフォン持ってる人もやっぱ被るなっていうのをすごい思うんです、買うときに。
そうですね、
で友達と被らないようにっていうのをすごい考えるんで、その時やっぱオリジナルを作れるっていうのはすごいいいなって思うんですけど、はい、
この塗装のね、一番のいいとこはオリジナル性やと思うんですよね。で色っていうのは限りなくあるんですよ、無限な色なんで、はい、これを使って商品に付加価値を与えるっていうことができるのがこれ塗装の一番の魅力かなと思うんですよね。
そうですね、
赤といっても何百種類あるか分かんないですもんね、はい、フェラーリの赤もあれば、はい、ミッキーの赤もあれば、はい、いろいろあるでしょ。
そうですね、
うん、そこで付加価値を上げれるっていうのはもうこれは塗装以外にないと思いますね。
あ、先ほどおっしゃってないんですけど、お客さんが持ってこられたもので、うん、まあ、お客さんの思ったように色を塗るというか塗装するって言われたのに、今おっしゃったように色がいろいろあるっていうことで、赤って言われても色イメージしてるものがどんなものかっていうのをまず理解するところから難しいと思うんですけど、うん、そのまあ材料の材質とかもありますし、その辺の見極めとかはやっぱり今までの経験があるからできるものなんですかね。
そうですね、これが法人対法人の場合は、はい、そのあたりのやり取りがやりやすいんですよ。
あ、
だいたいこのチップがね、
はい、
見本帳があって、その見本帳のもとでやってくれであるとか、見本を持ってくるからやってくれであるとか、ある程度この色は出ない色であるとか、出る色であるとか、そういうのは分かるんで、
はい、
法人はやりたいんですけど、個人はそういうわけにいかない
ですね。
なかなかね、その辺は難しいところであり、逆に言ったらそれだけ幅広いというか、
はい、
広い世界なんだなという気がするん
で、はい、そうですね、はい、
ありがとうございます。
Pithecanthropus erectus is the internet radio site. A lot of artists with the will have gathered here. Pithecanthropus erectus assists everyone's dreams. Now you can participate too. Let's do it together.
それではですね、続いて事業戦略についてお伺いしていきたいんですけれども、はい、 4つの最適ということを実施されているということで、4つの最適というのはちょっとどういったものなのか具体的にちょっと説明していただきたいんですけれども、
先ほども言ったように我々は幅広い塗装の技術、
はい、
商品に対応できるっていうところから、なんですが、あのお客さんはそのどの塗装方法がいいかわからない、
はい、
どの塗料が いいのかわからない、
はい、
どういう品質がいいのかわからない、
はい、
ね、
はい、
品質管理ですね。だからそのお客さんにとっては別にあの望んだものが出てきたら損でいいわけですよ、
はい、う
ん、だけど実際それがわからないですし、で先ほど説明したように塗装業っていうのはある意味専門化されているものが多いので、
はい、
そこらを我々がプロデュースできたらいいだろうなということで、塗装方法いろんな種類あるんですよね。機械塗り替えというか、はい、機械でも何種類もある、はい、
あ、
どれが一番最適かを我々があの提案すると、
はい、
それから塗料も、はい、まあ、メラミンであったり、まあ、普通にプラモデルで塗るようなラッカーであったりとか、
はい、
ウレタン塗装であったりとかフッ素塗装で、はい、いろいろ塗料があるんで、
はい、
それも最適を我々が提案する、
はい、
それから、品質管理ですね、
はい、
やっぱり自動車の品質管理、それから家電の品質管理、はい、建築金物の品質管理とか、ね、
はい、
全部違うので、
はい、
このあたりも我々はこのね、この商品であればこういった品質管理にしましょうということを提案することによって一番の最適な価格が出ると、
はい、
うん、だから無理に、みんなの利益を削るとかするんじゃなくて、
はい、
一番最適な方法でやれば自然と最適な価格が出ると、
はい、
いうことを提唱しています。
すごい、ものすごい広いですよね、はい、広い知識がないとできないことを。
そうですよね、
できないですね。
そうですよね、はい、いやそれがやはりその大隈講座さんの強みなのかなとは思うんですけど、
う
ん
う
ん、
はい、そうです。あと今最近というか最近でいいですかね、言葉をあの始められたということで、はい、内装リフォームスクールを始められたということで、これは塗装とは少しちょっと違うのかなっていう印象を受けるんですけども、うん、どういったことで。
もともとね、はい、そのベースにあるのはスクールっていうことはあるんですよ。今のその塗装業としてのスクールっていうのも実際あってね、朝食するスクールであったりとか、
はい、
スプレーをする塗装のスクールであったりとか、
はい、
そういうのは個別にちょっと対応してたりするんですよ、
はい、
もちろんあの法人向けでね、
あ、
うん、そういう経験の中から、はい、今のこう新しいマーケットを探す場合に、
はい、
あのたまたまね、
はい、
あのまあ、工務店とか工務店さんとか、マンションオーナーさんであるとかそういった方々とお付き合いがあったので、
はい、
そのお話を聞く中で、皆さん困ってられるっていうことなんで、
あ、
やっぱりこの建築業界の、はい、なんか構造的な問題があるやろと、
はい、
いうことでその構造を変えるがための、塗装を使った新しいリフォームの仕組みを作ったんですね、
はい、
ただ作っただけじゃなしにそれをやっぱり全国展開する上では、
はい、
スクール化することによる方が一番早いやろうということでスクール化してそれを全国展開していくという仕組みを今やってるところですね。
塗装でリフォームとはどういったものなんですかね。
そうですね、
どういった、そう、
まあ、室内限定にはなるんですけれども、はい、今ほぼね、はい、一人暮らしはしてない。
いや、そうですね、一人暮らしですね。
一人暮らし、
はい、
探す時に、はい、部屋いろんな見に行くでしょ。
そうですね、はい、
だいたいどんな雰囲気の部屋が。
そうですね、やっぱり入ってみてパッと見た感じがすごく綺麗とかだと、
う
ん、
そうですね、
そうですね、たとえ外観がちょっと汚くても中が綺麗だったらまあ、うん、なんかいいかなと思ってします、ね、色もそうですね、白とか清潔な感じがするとやっぱり黒とかなんか灰色とかちょっと黄ばんでるのとかはやっぱりちょっと嫌かなっていう気はしますね、うん、
ただでもね、はい、部屋の色を選ぶことはできないでしょ。
そうですね、そう
ですね、できないですね、はい、
もうね、ほぼ 95% 以上はね、今賃貸住宅の、
はい、
95% 以上は白のクロスに木目の茶色なんですよ、
あ、
床がね、
はい、
もうほぼそうですわ。ってことは ね、はい、選べないんですよ、部屋を。
そうですね、うん、はい、
もっとね、赤が好きな
人が、ね、
おれば、
はい、
緑の好きな方もおるんだけども、
はい、
でもそういう部屋はないんですよね、
はい、
現実はね、
はい、
でそこを我々はマーケットにして、
はい、
そういった方々に あの色で楽しんでもらえる部屋を作ることによって、はい、あの空室をなくすっていうのかね、はい、マンションオーナーさんにとっては、はい、あのお客さんにどんどん来てもらうという形の仕組みを作ろうということで、あの、まあ、今クロスが貼られてても、はい、そのクロスの上から塗料で色を塗ってデザインリフォームしてしまうと、はい、安くローコストでね、はい、あのリフォームしてしまうという仕組みですね。
そうですね、色だけでもガラッと変わりますもんね。
全然違うでしょ。
そうですね清潔感とかもやっぱり変わったりしてきますよね。汚かったら、まあ、綺麗な色に直すだけでも、それこそ本当にリフォームですね。
逆に言ったら今やってる企画でも、はい、その住む人が選べる色、はい、カフェの色を選べるという企画もやってるからね。あ、
気分によって変えたりとかはでき
ないですか？気分によって変えるならもう自分の色し
か。そうですか。まあそうですよね。
いやそれね本当に、はい、あの考えてるのはその一般向けにも、はい、そういったスクールもあの将来的にはあるかなと。
あ、そうなんですか。うん、あ、それは、まあ、さっきとは別で僕らも行けるんですよね。もしかしたら。あ、そうですか。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ最後の質問になるんですけど、はい、その今後の展開としてどのようなことを考えてられてますかね。
今後の展開で言えば、はい、やっぱ新しいマーケットを作っていくっていうことですよね。あの今まで我々ね、はい、右肩上がりの成長の中でやってきた会社仕事、ね、はい、経営なんですけども、はい、やはり、もう日本では日本国内ではどうしても縮小していくんですよね、はい、マーケット自体がね、はい、じゃあ自分らでマーケットを作るっていうことをしていかないと、はい、もう会社自体は同じように縮小してしまうと、はい、将来作っていくためにはやはり新しいマーケットを作っていくと、はい、先ほどね、あのリフォームにしても新しいマーケットを作っていくというところから、はい、始まってるんですよね。あ、ですから、まあ、それ以外にもかかわらず、はい、今の塗装に対してもどういった新しい市場を作っていけるか、はい、ここが一番ポイントになってくるんでね。
そうですね、様々なことに目を向けられているということですね。
そうですね、本当に視野を広くして、はい、やっていかないと、はい、今後経営っていうのは非常に難しい時代だと思いますね。
そうですか、うん、
はい、ありがとうございます。そうですね、それではそろそろ時間なのですね、はい、今回は、第9回目ですね、はい、この辺で終わりにさせていただこうと思います、はい、今回のゲストは株式会社大熊コートの代表取締役社長の大熊茂之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます
。
そしてですね、次回も引き続き大熊さんにお付き合いいただいてですね、会社を経営されるまでのお話、大熊さん自身のですねお話や、あと経営する上で気をつけられていること、そして求める人材についてなどを聞いていきたいと思います、次回の配信は9月26日からとなっています。それでは全番組オンエアエンディング曲でお別れしたいと思います、全番組今月の全番組エンディング曲は色彩ロックのマリエ、色彩ロックさんのマリアです。さようなら。
さようなら。
どこまでも続く